音が弾む、心も躍る、いつもあなたのそばに。 G-SKY 76.5 FM 島田。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話の時間です。今日も大井建設の池田豊社長、そして広報の浜崎玲子さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎回ためになりすぎてでも深い話だったり怖い話だったりと、もういろいろ衝撃的なお話、住宅に関すること、まあ様々なテーマ視点からですね、届けてくださって、いや私改めて聞いたりしていてね、本当に家って健康と直結してるんだなというのを感じたばかりでした。さあ、もうこのお話をね聞いて、はい、まあ、住宅のことも知識を得て、はい、そして健康にもますます留意するようにしていきたいと思います。はい、ではまず池田社長、よろしくお願いします。さあ早速ですが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけるんですか。
は
い、
今日はですね、ボンネットで目玉焼きができる
なんか住宅とか健康とか言ったばかりなのに、なんか全然違うジャンルのキーワード出てきましたよ。
ね、この頃すごくね、はい、暑くなってきたじゃないですか。
あ、そうね、今ムシムシします。
ね、それでね、
う
ん、車止めとくと、はい、もうね、ボンネットがものすごい暑くなっちゃって、
暑くなりますよね、ね、天気のいい日。
ね、本当にこれ、うん、ボンネットでね、目玉焼きができんじゃないのって言うぐらい暑くなるじゃないですか。うん、
は
い、
なります、なります。
ね、うん、じゃあ本当にできるのか、うん、はい、っていうところなんですけど、いや実際にねやった人がいるんですよね。
いるんですか。
でね、その時に外気温がね33度、
うん、
それでね
暑い、
うん、そうボンネットがそれじゃ何度になったかっていうと、はい、88度まで上がったんだ。
やけどしちゃいますね。そう、そんなに。
そうですね、もうだからボンネット屋根ね、88です。それでね実際にねやってみたそうですよ。
やってみた、目玉焼きはや
って、ね、2時間かかったそうだけど。
あ、2時間もかかる
んだ。一応ねそんな風になったと。
へ、ね、かかるけど一応目玉焼き風にはなったんですか。
そういうことですよ、ね、ちなみにね、はい、その時の車内の温度、はい、70度ですよ。
そうなんだ、
ね、
いやすごい。
外の温度が33度、うん、でもね車内がなんでそんな60度とか70度とかね、はい、そんな温度ねすごく差があるじゃないですか。
そうね、どうしてそんな子まで倍ぐらいになっちゃったりとか、ね、でもボンネットもそんな80
度、ね、そもそも88度、
ね、そんなことになっていたとは。
なんでそんな風になっちゃうと。
なんでそんな風になるんでしょうか。素材とか、
うん、でも不思議ですよね、うん、外気温33度なのに。
ですよね、それ以上のことになるのはなぜでしょう、
ね、はい、ちょっとね、うん、昔のことを思い出してください。
昔のこと、
中学校でね、はい、熱移動の三原則っていうのを教わってるんですよ
そんなの聞いたことないんですけど、ね、教わった、
ね、そう、熱がねどういう風に伝わるか、はい、ね、移動するかっていう、
はい
はい、それが、ね、3つ分かれてるんですけどね。
そういうのあったんですね。
ありました。まずね、はい、1つ目は電動ですね、はい、電動、
電動、
これよくこれ例えばその物がね、はい、こう片っぽ熱くなった時に、うんうんうん、ね、その端っこ触ったらだんだんこう熱が伝わってきて熱くなる。
あ、はいはいはい、
これ電動熱。
あ、そういうこと、はい、それね、熱が伝わる、はい、電動熱。 そうそう、ね、はい、
でそれからね、これ対流。
対流、
はい、対流というのは例えば液体とか気体、
はい、
うん、お湯なんか沸かしてもですね、うん、ね、いきなりこう熱くなるんじゃなくて、だんだんだんだんこう回ってるじゃないですか。
熱くなったところから回っていって、はい、
そう、あれが対流、
あれが対流というね、はい、
それからもう一つは輻射。
輻射、
はい、これ、ね、はい、電磁波が関係してます。
え、そうなんですか。
電磁波、はい、
なんかよく聞く電磁波が磁波、
ね、それで
これが輻射、
ね、そう、じゃ まあ話を戻しますけどね、はい、ね、太陽の熱ね、ボンネットが熱くなる、太陽に直接触れてます？
触れてないですよね。
触れてないね、だからこれ電動じゃないですよね、
はあ、
それから 宇宙空間ってね、うん、あの真空ですよ、
ね、ああそっか、ね、う
ん、だからこれ対流でももちろんないわけですよ、
うん、
となったらね、まあ輻射ということになるわけですけど、はい、ちょっと分かんないですよね、輻射ってどういうことなのか、
うんうん、
これはね、
はい、
あの太陽熱源ですよ、すごい熱源から、うん、赤外線っていうのがね放射されてるわけですよね、
で、
うん、あのこれはあの電磁波ですね、
うんうんうん、
はい、赤外線は電磁波、
うん、
これが物体に当たると、うん、こう熱を、ね、発生させるんですよ、物体の分子を激しく振動させるんですよ、外に、ね、熱が発生するわけですよ、
そうなんですか、
はい、で これをですね、輻射とかね、熱放射っていう、そういうふうな、
そうだった、
はい、これをこの仕組みはそうやって呼びます、
はい、
実は電子レンジもね、うん、同じ仕組みなんですね、
うーん、
電子レンジの場合の電磁波は、はい、マイクロ波ですね、
お、
はい、マイクロ波がそのものの、水、
はい、
これを激しく振動させて熱を起こすんです、
へー、
そうで、太陽の場合はこれ赤外線ですね、そうするとね、
はい、
ボンネット88度なるわけですよ、
うん、そうなんだ、
すごいですよね、
そうなっちゃうんですね、
それで結局今度その、あの熱が発生したこの屋根からですね、うんうん、そこからまた赤外線が出るわけですよ、
あら、そこからまた、はい、
これが輻射ですよね、赤外線が出てシートとか、
うん、
ね、室内のいろんなところが熱くなって、それで室内 その空気も温められて、うん、なんと60度とか70度になっちゃうというのは、そういうことなんですよね、
そうなんだ、おお、これが熱移動の三原則、
はい、
中学の時に聞いたはず
聞いたはず
だったんですね、
そう、その中のこの、うん、輻射っていうのがすごく重要だっていうことなんですよね、おー、
これはやっぱり住宅にとって重要なことっていうことですか、
そうです、
これやっと住宅には
戻ってきたよ、そういうことですね住宅にも全く同じことが起きてるわけですよ、
ああそうか、あそうか、車の中と同じことが、
そうです、だって屋根とかね、
うん、
壁とか、
はい、
太陽光に当たったら、ああ熱くなりません、
そうですよね、同じように浴びてるわけですもんね、はい、当たってるんですもんね、
ここでねちょっとね、はい、あの加古さんにはこの写真を見ていただきますが、はい、これね、あのサーモカメラっていう、こう熱を感知する、ね、カメラですね、
はい、
これでね、まあ、うちで建てたゼロ宣言住宅とそのお隣の家、はい、これをこう、撮ったんですけど、これ色違うと思いますでしょ、
色が違う、あのこのサーモカメラって温度が低いところは青っぽくって、はい、でだんだん黄色くなって暑いところは赤っぽくなってくるというものなんですが、はい、ちょうど今サーモカメラで映してるその色が出てます、画面見ると、はい、の大井建設さんで建てた家がグリーンからイエロー、はい、
そうですね、
お隣の家こうすごい赤いですよね
もう真っ赤かですよね、
これじゃあすごいこの家熱くなっちゃってるってことですか、
で屋根はねもっと熱くなるんですよ、
あ
夏は、ね、はい、もう上から当たります、あのね、だいたいこの夏の熱移動って、
うん、
約 70% がこの輻射なんですよね、
はい
はい、
だ
からこのね、小屋裏って建築的には言うんですけどね、はい、うんうん、まあ、屋根裏ですよね、
うんうんうん、
あそこってものすごく熱くなりますよね、
あそうなんだろうね、そしたらね
大体ね測るとね普通のお宅だとやっぱ60度ぐらいになっちゃうんですよ、
あなってるんですか、
なっちゃうんですよ、それで何にも、うん、もうエアコンも何にもしないと、うんうん、その、2階とかねそういったところがあのそれが伝わってきてですね、うん、40ね45度とか、
あなんかエアコンとかしてないとものすごい蒸し風呂になってる時ありますもんね、
そう40
度以上になってる、
ね、それぐらい上がってっちゃうんですよね、
そうなんですね、でもあれですね、この大井建設で建てたお家は、はい、そこうあむやみに熱くなったりしないという、これなんか素材なんですか、どういう、
そうですよね、
ここなんでしょう、
実際にそのさっき言ったね、うん、その屋根裏、部屋裏ですね、
はい、うんうん、
だあのさっき普通のお宅がね、うん、だいたい60度ぐらいになっちゃうって言ったでしょ、
うんうん
う
んうん、
うちだと28度です、
それじゃあもうエアコンをこう通常ぐらいにしときましょうぐらいな感じじゃないですか、いやいや
だからね、それで、その屋根裏も28度だし、
はいはい、
でね家の中もねあの変わらないんですよ、ほとんど何もしなくてもですよ、
なんでな
外炎天下なのにね。
うん、
で、あの湿気もね、はい、実はうちは少なくなるもんだから、28度でも、はい、エアコンね使わないうちが多いんです。
あ、そうか、湿気が余計暑さを助長したりね、はい、しますもんね。湿気が少ないと、はい、それも感じにくくなる。
そういうことですね。体感温度とかね、すごく大事なもんですからね、
はい、
ですんでね、うち出立てると、うん、あのエアコンをねあまり使わない、
はい、
それから、小屋裏ね、あの、うん、小屋裏の温度も上がらないっていうね、
うん、
そういううちになるんですが、
それは めちゃお得ですね費用が軽減されるわけですから、はい、電気代とかが、
はい
はい、
そうですね。
そういう風な仕組みっていうのはどうしてできているんでしょうね。
そうですね、その話はね、はい、またねゆっくりしたいと思うんですが、は
い、今聞けないのゆっくり。
そうそう、今日はね、まあね、あの普通はやっぱエアコンに頼るじゃないですか。
頼りますよ ね、
ね、うんうん、ね、だからエアコンのね、はい、お得な使い方とかね、はい、それからね、はい、エアコンと合わせてね、すんごいね、はい、冷房があるんですよ。
エアコン以外にすごい冷房があるんですか。
エアコンの短所をなくした、
はい、
そしてね体にとてもいい、うちの場合はやっぱり体に良くないとね、体にとても良いね、すんごい冷房の話、うん、これをさせてもらいたいなと。
してくださいでも何、今ダメなんですか。
え、
時間がないね。あ、これは何、次回ってこと。
そうですね、仕方がないですね。
聞きたい聞きたい、何だろうその冷房って。エアコンに勝る冷房、
まあ、名前だけ言っときますね、
はい、名前教えてください。
エコインハイブリッド。
すごい名前ですね、はい、エコウィンハイブリッ ド、これは次回
次回に
ということですか。はなんかいつも気になるってところで次回にということですね。まあでも楽しみに、
はい、
次回を楽しみに今日の熱井戸の三原則も忘れないように、はい、したいと思います。ありがとうございます。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、池田社長から今日も有意義なお話を伺っています。島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。さあそれではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます、
はい、
ではとっておき情報はちょっと先になりますけれども来月です、うん、はい、7月3日土曜日の午後1時からです、
はい、
場所があの島田市のプラザオールリ、3階の大会議室で開催されます、
はい、
でまさにね、ま、今話にありましたエコウィンハイブリッド、うん、あるいは、ま、副遮熱の話もありましたけれども、はい、なかなか目に見えないものについて、うんうん、もうちょっと聞きたいなっていう方は、うん、ぜひ、うん、オールリまで来ていただきますと、はい、その住宅セミナーでお話聞くことができます、
はい、
もちろん新築リフォームもそうですけれども、うんうんうん、お水のこと前ね、はい、ウルトラファインバブルのバブルマイスターもありましたし、はい、それと部屋の中の空気もそうです、うん、そして電磁波、
はい、
こういうようなことも気になるなって方ぜひお越しいただきたいと思います、
はい、
でセミナーは無料ですので、
うん、
はい、またホームページに情報はアップします、
はい、では、はい、大井建設株式会社と検索していただいて、はい、ホームページからまたゲットしていただき、はい、で、行きたいよという方は、はい、お申し込みはそちらからよろしいですか、
はいはい、ホームページに問い合わせページありますし、あとあの私電話でも大丈夫です、
はい
はい、私が出ます
していただいても、はい、幅崎さんが出てくださる、はい、ということです、はい、電磁波っていうのはすごく最近よく聞くので気になる方も多いんじゃないかと思いますので、はい、ぜひぜひチェックしていただいて7月3日土曜日午後1時からですね、
はい、
島田市プラザオールリ3階にお出かけになってください。今日はお二方にお話をお伺いしました、池田社長それから幅崎玲子さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさてこのコーナーを聞き逃してしまったもう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。
このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。